はい、
なんか、うん、やっぱり、ね、はい、この瞬間っていうのは緊張しますね。
そうですね。
はい、
はい、行きましょう。
はい、奥田軍団の飛び出せクソゲー弁護団をお聞きの皆様、
新年明けましておめでとうございます。
なんかさ、声裏返って
るじゃん。
緊張するにも程があるんじゃないの。ちょっともう一回、もう一回、
もう一回やりますか。
はい、やりましょう。じゃあもう一回、はい、気を、はい、取り直して、
はい、
奥田軍団の飛び出せクソゲー弁護団をお聞きの皆様、新年明けましておめでとうございます。今年も奥田軍団並びに、熊谷ヤバイラジオ、そしてロックインレディオを皆様どうぞ
よろしくお願いいたします。
はい、ちょっとね、
うんうん、
ちょ緊張したんだけど、
緊張する理由もね一個だけあって、
まあこれちょっとあの、じゃあ年の初めに最初だけ言いますけど、
はい、
僕たち、ね、この挨拶を実はやるの10回目なんですよ。
10回目のこの挨拶ということはあれですか。
ということはあれですね、熊谷ヤバイラジオの方になってしまいますけども。
そうなんですよ。
実はね、熊谷ヤバイラジオ開局10周年なんです
よ。そうですね。
ということはこの番組も作り続けて10年、
はい、
まあね、この番組に関してだけ言うと、ね、本当にだからあの僕らがちょっと番組を落としたり、精神的にちょっと病んだ時期もあったり、10年間 100% 僕はちょっと番組やってなかったんですけどね、ヤバイラジオ の, その番組今作り続けている人たち、10年間本当に毎月毎月なんか楽しい番組を作ってくださってきたっていうね。
10年
ですよ。
ですね。
すごいな、うん、10年間こう、うん、やり続けるっていうこと自体もすごい、うん、
すごい
ことだと思いますよ、
うん、
だってさ、
うん、
この番組一番最初、うん、まあ、実際のとこ準備期間1年間入れると11年間、
は
い、まあ、やってきたわけじゃない
です
か、
ね、そうですね。
でさ、
はい、
一番最初ね、
うん、
熊谷ヤバイラジオが開局した2011年、
うん、はいはい、
何があったって言ったらさ、娘の小学校入学式で、
なるほどね、
そっちね、うん、そうだよね、準備期間から考えれば幼稚園だって、
うん、
一番最後の、うん、最初のクソゲー天国の声はだって幼稚園の娘の声だもんね、
うん、
それが高校入学して、うん、今年高校2年生になる、
そういうことですよ。
成長を見るとさ、うん、10年間って本当に長いよ。
長いよ。
で、まあ、うん、あの途中で僕ら番組落としてきたって言ったけども、
うんうん、
これ番組100回以上は作ってるから、
ね、
それでも100回は作ってるってことだ、
うん、
まあ、そうだよね。
そうだよ。
だから100回、うん、まあ、ちょっと数えてないから分かんないけど、
うんうん、
まあ、少なくとも100回以上番組を作ってるわけだし、他のメンバーも120回番組を作ってるわけ、
うん、まあ、そういうことになるよ ね,
ね、
すごい
ですね。
すごいですね、
うん、だからもう100回以上やってるんだから、
うん、
そりゃね、番組のネタがなくなったって言ってもしょうがないことじゃないですか。
それは違うと思います。
奥田軍団の
飛び出せ
クソゲ
ー弁護団。
昔期待を込めて買った数々のゲームソフト、その思い出はずっと大切な宝物になっているだろう。しかし時としてその期待は裏切られ、悪しき思い出として残るもの、その名はクソゲー。そんなクソゲーは本当に悪なのか、いろいろな角度から調査分析し弁護させていただきます。そう、
俺たち
クソゲー弁護団。この番組は玩具自動販売機プランナー&ゲームセンター運営株式会社ロボットと、障害も病気もテクノロジーで超えていくサンダーバード株式会社と、緑市の B 級グルメの決定版岩宿のチャーシュー屋
鉄馬&鉄馬食堂とエクスプレスパッションやソウル、車のカスタムを楽しむならマックススピードカスタムズと、出版ウェブソフトをシームレスにビジネス展開株式会社チアソルと、群馬地方の不動産はお任せください、ランドマーク不動産と、高崎伊里町で子どもたちをつないで30年、フックス長島と、愛と平和と地球を守る陽面酒場ナルーゼと、懐かしのレトロ自販機稼働中伊勢崎自販機食堂、そしてレトロゲーム常時100タイトル稼働中、あの日のゲームがここにあるビデオゲームミュージアムロボットガヤ店の協力でお送りいたします。
まあ、要するに令和3年の新年一発目、はいね、実はあのネタに困っちゃったんですよ。
そうなんだろうけど ね、
うん、何なんだろうねこのちょっと出だしの悪さ、
今年もなんか先が思いやられるって感じがしますわ。
実際のところね、年末結構ゲームしてないんですよ、そんな言うほど。
でも結構さ、だってゲーム会に行ったりしたじゃん、この間もボルゲ会あったでしょ、なんかアストロシティミニを遊ばせてもらって超ご機嫌だったじゃない。
それはほらまた違うじゃない。だからうちでプライベートでなんか番組用にゲームをする時間がないっていう感じ、はい、
う
ん、
そう言われれば確かにちょっとね、年末でも忙しかったですけど、
忙しかったけど、でも1号の擁護をするつもりは一つもない。なんでさ、1年頭からそんなにお前ら俺に冷たいんだよ。
あの、別に1年頭からっていうわけじゃない、
だってネタを考えてこない、ネタ考えるのは1号の役目でしょ。
そうかもしんないけど、じゃあお前らたまにネタ考えてきたっていいんだぜ俺の代わりに。
確かにそうかもしんないけどさ、俺たちが別にネタ持ってきたって言っちゃいいんだけど、なんとなく1号がこう言い出すじゃん。
それ番組進行1号なんだもん、だって俺がネタ考えてきたら俺が進行しなきゃになるじゃん。
いや別にだ、お前が進行すりゃいいだけの話で、なんで俺に押し込むんだよ。
なんで俺に押し込むっていうか、リーダーは誰だって言って一度切れたことがある
んだ。俺がリーダーなんだからお前ら俺についてくりゃいいんだって一回揉めたことあったよ。
それってだっていつの話、番組やってて、
いや番組じゃなくってさ、まだ俺たちボーカルグループだった時の時代に、リーダーは俺なんだからって言って俺が進行してくんだからって言って、
なんか話を進めたことあったじゃん。
そんなさ、
お前が勝手に仕切るなって俺言われたもん。
言われたけどさ、二十何年前のさ、未成年で、しかも俺が童貞の時の話を持ち出すんじゃないよここで。
いや童貞は関係ない、
童貞は関係ないでしょうに。いやまあでも、なんか今ふっと思ったけど、僕たちがあの最初はボーカルグループだったっていうのがバレましたね。
いやね、当時はね、怖いもの知らずだったからね、自分らがどれだけ歌が下手だっていうのを気づけなかった時
代
が
ね、
あったわけですよ。
そうですよ、
まあちょっと当時のね、歌を聴かせろって言われると全部コピーだからここでは流せない
ね。残念ながらね、
僕らのそのボーカルグループだった時の歌が聴きたいって言われても、僕たちはガン無視します。
でだから今日どうしようかなと思ったんですけども、とりあえずちょっとね、あの早いんですけど、一回脱線コーナーを挟んでしまおうかな。
早い
です
ね。
飛び出せクソゲー弁護団。
はい、はい、ですね、新年というか、ねまあ、昨年の12月なんですけど、はい、ちょっと自分が読んでる漫画が3冊新刊が出たんで、まあ、久々にちょっと漫画の話でもしようかなと思いました。
ネタに困ると漫画の話だ、
まあ、そういうこと言わないでくださいよ。でもまあとりあえず ねでも漫画も結構好きで読んでる、
まあ、まあ読んでますよね。
で、なんていうのかな、前々から読んでたんだけど、去年の後半あたりに、あ、これって単行本もっと来たいなって思った漫画っていうのが出てきて、でそれ単行本買おうと思ったら最終回になってしまったっていう、
それはあれですか、放課後スイッチのことですかね。そうですね、
放課後スイッチって漫画があって、いろいろね、漫画が読めるこうアプリってあるじゃないですか。その中のコミックデイズで、これね、俺記憶が正しければ今年の頭あたりからスタートしたんじゃないかな、
今年っていう。
最初見た時は、まあ普通に面白かったなと思ったし、ギャグのテンポが早いのと、あとこれはね、 の地とあれなんですけども、ね、雑な絵が僕らは好きっていうのがあって、すごいなんかピンポイントにはまった漫画ではあったんですよ、うんうん、さっきイチゴあれでもね、はい、今年の頭って
言いました。去年の頭です。そんな逐一つかなくていいじゃねえかよ。
まあこれね、あの新年あるあるあるなんだから、まあちょっと許してくださいよっていう。でまたこのなんだっけ、何の話だ、そう、この放課後スイッチっていう漫画が、あのだからちょっと見てて雑な絵とテンポのいいこうなんかギャグが結構面白いなと思ってて、毎週まああの更新されたら読んでたんですけども、最初はね単行本買うほどではなかったんですよね。でもねストーリーが途中からぐっとこう進んだ感じがした時に、まだうーんと1巻が出て2巻が出るって言った時だったので、あ、これはちょっと買っておきたいなと思ったわけですね。まあ実際でもね、あの2巻が出た時に探しに行って、実はこの辺の本屋2巻売ってなかったんだよね。で、あの3巻も売ってなかったよね。で、基本的にアマゾンで買おうっていう選択肢が最初はなくて、実際こういうのってほら本屋で買った方が作者の人にはプラスになる部分があるって話を前聞いたような気がしたから、本屋で注文しようとしたんだけど、こんなむさいおっさんが放課後スイッチっていうその女子高生の漫画をなんかこう注文するのが恥ずかしかった。
まあね、
結局アマゾンで買ってしまいました。
まあまあ、でも別にあのちゃんと買ったわけだしね。だからこの漫画って最初読んでた時は普通のこう女子高生の友情物語かなと思って、その友情が接近していくみたいな感じはあったんだけど、なんかこれ最終的にユリ漫画だもんね。実際この井上土佐先生ってこの漫画家の人、はい、あの初めて知ったんだけど、まあ、ユリ漫画を結構書いてる方なんですかね。まあ、ちょっとツイッターで、ね、フォローさせていただいて、まあ、この方は結構リプを返してくださるんで、
はいはいはい、
すごいそういう意味合いでもなんか、あ、この漫画はちょっと応援してあげたいなっていうのもあって、まあ、買ったんですけども、もしかしたらあの下手すらこの番組聞かれるかもしれない。さっき雑な絵とか言いましたよね。
いや、まあ雑な絵も言ったね。
だけどただその雑な絵っていうのか、このシンプルな絵、なんかこの画風が俺すごい好きっていうのもあったり、あとあの井上土佐先生はあのこうギャグのテンポがすごいこの漫画気持ちいい、
そうだね。
他の短編なんかを見ててもちょっとギャグのスピード感があって俺好きなんです。だからあのもし井上先生聞いていらっしゃいましたらば、あの次回作を楽しみにしておりますので、よろしくお願いいたします。まあ、これがだから12月に最終巻が出て、まあ、最終巻を買おうとしたら売ってなかったと、で同じような感じで、あまり売ってなかったんだけどもギリギリ発見したのが、タミコとビジュアル系という漫画がありまして、これもね、これ何で見たんだっけ、ヤンジャンかなんかのアプリで見つけたんだよね。でそもそもこのタミコとビジュアル系とを初めて見たときに、これあの書いてる漫画家がまあユキト先生、この人があのヴァン・ヘルシングっていう漫画を昔書いてて、それは単行本揃えてないんですけども、まあちょっと読んでて面白かったっていう、すごい綺麗な書き込んだ絵、でなんかすごいシュールなギャップ、なんかそのギャップが面白くってちょっと食いついた漫画ではあったね。まあ、でちょうど始まりたてっていうのもあったから、これは単行本買っていこう、
そうですね、単行本買っていこうっていうのもあったし、でも、さらに言ってしまうと、そのヴァン・ヘルシングっていう漫画を見つけるきっかけになったのが、実は北斗の拳一号、これがだからユキト先生の妹さんが書いてらっしゃったのかな、一応9巻まで出てて、これは全部揃ってるみたいな。ただこれ続きがねもう救済のまんまずっと続いてくんないので、僕はこの北斗の拳いちご味の続きもすごい気になっております。
これちなみに DVD ちょっと探してるんだけど、やっぱりちょっと値段高めなんですかね。なかなか売ってるのを見ないね。
そうね、なかなかこう見つけられないっすよね。だからまあでもこの北斗の拳いちご味もそうだし、今ちょっとタミコとビジュアル系のすごい続きが気になりますね。これはユキト先生頑張って書いていただきたいなと思います。
はい、
で、そう、このタミコとビジュアル系との2巻が発売されたのと同時に3巻が発売されたっていうのを、これ早々のフリーレンっていう漫画なんですけど、これはね、なんだ、少年サンデーで連載されてる漫画で、最初だからこれ これやっぱりあのなんだサンデーのサンデーウェブリだったか、はいはいはい、アプリで見つけたんだけど、うん、最初見た時に、うん、これねあの雑な絵が好きって言ってたけども、うんうん、この人の絵は結構綺麗で描き込まれてんだけども、うん、画風がすごいいい感じでスッと入ってきたっていうのと、うんねあとあのストーリーがねすごいなんかいい感じだったので、うん、これちょっと買っておこうかなっていうことで買い始めて、はい、12月に3巻が出ましたという、ね、やっぱりねこうちょっとメジャーな少年誌だから単行本のペースが早いっていうのは嬉しいよね、
う
ん
う
ん
う
ん
まあ、そうですねそれはあるかな、うん、あとこの漫画は最近僕が目をつけた漫画の中では珍しく、うんうん、なんていうのかなこの漫画がすごい男編の第2位、うんはい、要するに結構こう注目を浴びて人気が出そうな漫画に久々に目をつけまして最近なんかマイナーな漫画しか目つけてないから
ね
でそうあのこの漫画の一応原作者がこう山田兼人さんという人で他にどんな漫画描いてるかなって言ったらぼっち博士とロボット少女の絶望的ユートピアって昔ちょっとこうなんかやっぱりアプリで見てた漫画あったじゃないこれ
あったあったあった
これの原作っぽいですよこの漫画はそこまでは食いつけなかったよ、ね
まあ、最初テーマは面白いと思ったんだけども、うん、なんか途中で見なくなったもん
な
んだか
な、ねうん、
ちなみにこれ あれですね作画阿部司さんっていう人は、どうやら新人らしいですね、なんかすごい綺麗な絵でも綺麗な絵の中にもちょっと雑な感じがあって、うん、だから俺食いつけたのかもしれない
なるほどね、うん、
雑な絵
雑な絵
雑な絵っていう、うん
何て言えばいいんだろうね、
うまく言えないんだけどね、うんうん、なんか雑な絵
雑じゃないんだよ、だから、
なんていうのかな、
うん、やっぱよくわかんないね、
何なんだろう、
荒いところがある絵ってことじゃないんだ
ろ
う
ね、そうかもしんない、うんうん、だダンジョン飯なんか、もう実際、その辺で読み始めた感じで、ダンジョン飯もそろそろ、あれかな、次の新刊が出るかな、
下手すりゃあれ、1年に1回しか出ない年あったんですね。
ねえねえまあ、実際でもこの早々のフリーレンが結構いいペースで漫画の単行本出てくるだろうから、ねね、今年は結構漫画で楽しめるんじゃないかなと思います。
飛び出せクソゲー弁護団、
はい、ということでネタに困ったのでここでゲストを一つお呼びいたしました。はい、紹介させていただきます。株式会社 FM 熊谷代表取締役社長宇野元秀さんです。よろしくお願いいたします。
お願いします。ね、正しくは FM 熊谷株式会社でございます。
あ、 FM 熊谷株式会社ですか、
はい、
なんかすみませんちょっと
大丈夫です、はい、
実際、はい、代表取締役社長って言うとはすごいなと、
すごそうですよ ね、
ね、
はい、
でもじゃあ、まあ、でも熊谷ヤバイラジオの局長みたいな、どっちでもいいんだけども、はい、やっぱりここはね代表取締 FM 熊谷代表取締役社長の方がかっこいいなと、
まあ、かっこいいですよね。
かっこいいですよね。
なんか代表取締役っていう柄でもないですけどね。
まあまあまあ。
なんかかっこいいですね、確かに。
かっこいいっしょ。で、なんかこの番組に箔がつくっていう。
確かに。
確かに。
はい。うん、そうしようじゃ
あ。で、なんで今日は、はい、そんな宇野社、宇野社長というか、やっぱ、まあ、熊谷ヤバイラジオ局長の。
局長です。
宇野さんを。
どっちだよ。
お呼びしたのかですよ。
はい、はい、副局長。
うん、そう。首脳会談。
そうそう。局長、副局長の新春。
新春首脳会、ね、なんでお呼びしたか分かってますか、は
い、分かってないですよ。
分かってないですか。
分かってない。なんで
今年って、
はい、お
分かる
分かるよ、
うん、俺今年、はい、1月に新年明けましておめでとうございますの挨拶をしたんですよ、はいはい、この挨拶のしたのは10回目。
おお、
どういうことだか分かります。
分かりますが分かりますが、なんかその振りで言われるとなんか言いたくないような気もするけど、ずっとだって気にしてますもん ね。
こんなことを10年間やってきたんですよ、
はい、そうですね、
はい、10周年
ね、
だすごいなと思って。
10年だよな。
だってこの10年間、はい、いろんなことがあったじゃないですか。
いろんなことありましたね、
うん、僕なんか、
自分の話ですか。まあいいですよ、はい、
離婚したし、
僕も離婚しました。
あ、宇野さんはこの10年の
間に
結婚して
離婚しましたよ。
離婚した、
はい、
うん、 ね、実際考えてみよう、このほら、はい、クソゲー弁護団の声、さっき出してた、はい、あの彼女は、はい、女子高生だけど、ね、最初幼稚園だったんですよ。
すげえな、もう JK ですよ、
ね、子供の成長を見ると10年ってすごいん
だ。あ、そうだね、うん、はい、
だから僕らなんか10年っていうのはあっという間のイメージですけど、うん、
まあね、
うん、ところが、はい、ね、こんな状況で、なんかやりたいなと思ったけども、
ほうほう、
なんかやりません？
な、何？
いやいや、
やりたいなと。
なんかね、
思ったけどって言ったからやらないんかと。
イベントごとをやりたいんだけど、こんな状況下だからなんか難しいな。
まあやりづらい世の中ではありますよね。ね、
でも実際、はい、そう、熊谷ヤバイラジオって、これまあ最初から聞いてる人がこのリスナー何人いるか分かんないですけど、
はい、
実際一番最初開局した2011年、
はい、
だ東日本大震災があった年、はい、あ、つまりだからあの震災後10周年ってことだ。
そう、あ、そうですね。
ついこの間のイメージが。
うんうんうん、
まあこの10年間本当にいろんなことが、
はい、
ね、個人的なことだけじゃなくて、まあ一番でかかったのは、まあその時だから一番最初に熊谷ヤバイラジオ作ろうって言った時に、うん、熊谷にラジオ局作ろうよって話からスタートしたじゃないですか。
そうですね、
うん、もうできちゃったっていう。
本当だ、
あれ
すげえ、
うん、FM 熊谷が。いやいや、
ありがとうございます。
代表取締役社長宇野さんです。
まあでもやると言ったらやる男なので僕は、
ね、
あの、
やりましたね、
やらないで終われねえだろうっていうのありました。あの、まあでも本当に真面目な話すると、
ね、
奥田さんとこう知り合ったのが2010年の1月11日、
ねね、
でまあ一緒にラジオ局やりましょうよみたいな流れだったんだけど、
ね、
正直いや何言ってるんですかみたいな。
まあまあ、まあ、あん時はね、
あん時はね、
あん時だって俺じゃないもん。
まあまあまあ、もう一人ね、まあまあまあ、うん、でも、まあ、その準備を進めてきて、
ね、
で2011年の4月1日開局予定だったじゃないですか、
はいはいはい、
で3月にはある程度揃ってて番組が揃ってたりとか、どっから、要は電波を飛ばすかとか、でホームページを作ってた矢先の3月11日、
ね、
で、うん、でやめたんですよね、一回ね、ちょっとこれ、
そうそうそうそう、
これスタートするのどうなのみたいな、ね、しかもヤバイラジオって名前でって言ってたんだけど、うん、でもむしろその震災で、
はい、
そのまあ、いわゆるコミュニティ FM、
はい、
そ地域の放送災害 FM ですか、
ね、
そういったものが役に立ったって言われたので、うん、でやれること始めなさいっていう話を、
ね、
まあ、知人から受けて、
ね、
じゃあ1ヶ月遅れでやりましょうって全番組撮り直してね。
そうですよ ね
、
まあ、俺は撮り直さなかった
。ああ、言っちゃったよまあまあまあまあまあ、でもそれのおかげで、まあもちろんその世の中の流れも組むことができたりとか、あとまあクオリティも実際そこで上がって、結果まあそのヤバイラジオにとってはその1ヶ月遅らせて5月1日開局っていうのが、まああの良かったなと正直思っていて、でもそっからが逆にスタートで、そうヤバイラジオを始めるっていうことは僕にとっては、その未来にコミュニティ FM を立ち上げるっていうのがあったので、だからこそ あの公開収録ですよね。いろんな町に出て行ってお祭りですとか、あの商店街でイベントとか、ね、あと日東モールさん、熊谷の日東モールの
ね
そうだからね、今それが確かにちゃんと会社になったっていうことは感慨深いです ね、
うんね、
はい、
だからもう本当にいろんなことがあって、この番組に出てた、だからさっきほら、あの宇野さん結婚して離婚した話してましたけど、実際、はい、あのこの10年間で結婚した人って山ほどいて、
は
い、
あ、そうね、
うん、だ例えば、はい、この番組、そう、はい、さっき日東モールって言ったけど、
はい、
日東モール公開収録に出た、
はい、
この番組で公開収録出てくれたゲーマータレントのリランちゃん、あれ、
ね、
結婚したんすよ、もう、
ね、
うん、驚いちゃったっていうか、
ね、
というか、あの、はい、もうすぐ30になっちゃう彼女が、
信じられないね、そっか、
というかあのそう、うん、高井局長、
あ、
うん、元局長で、今ほら FM 熊谷で仕事してる、
はいはい、
あの高井くんがね、最初もすごい若くてピチピチ
だったのに、そうね、大学生だったから ね
今日ね、うん、久々にお会いしたら、
うん、
えらいおっさんになって何このおっさんみたいな、うん、腹出てるし、
うん、
聞いてねえよな、
うん、まあまあまあ言ったからいいんじゃない本人に、うん、大丈夫じゃない、
あれはね、すごい驚いた、だから、うん、あの成長、
成長、
うん、宇野さんそういう意味では見てくら変わってない
っすよ。マジっすか、
うん、
そんなことねえと思うけど、
つーか一時すごいまた太って、また痩せて、
今ね、うん、
俺は最近お腹出てきちゃいましたけど、
まあね、僕もお腹ありますけどね。まあ絞ってるとこです今、はい、
でそう10年間いろんな番組があったりしたじゃないですか、は
い、いろいろありました ね、
ね、あ、はい、で番組を持ってて途中で辞めちゃった人もいるし、はい、まあ、ずっと番組を作ってくれてる人もいるし、ただ途中で辞めちゃった人に感謝がないわけじゃなくて、まあそういう人たちも歴史を作ってくれたわけだし、いやいや、ね、
はい、
だなんかやりたいなっていう、
続けてねくれてる方々でやるのもいいし、
なんか今までやってくれた人なんかが、まあ所在が分かる人に限るでしょうけど、なんかやりたいなみたいな
の、声を集めてもいいのか、こういう時代だから、
その
一堂に返すことがなかなか難しいじゃないですか、だから今思い出したんですけど、そのヤバイラジオ始めた当初、私がやらせてもらってたハロー赤マムシ天国、あれって今思ったけど、あの集めたのをつなげた番組だったんで、あれをあえて復活させるか、まあ名前を変えてもいいけど、あの手法でやってみるのも、まあ一つ、まあやるかやんないか置いといて、まあ一案ですよね。
いや、いいかもしれないですね。なんか一番組作っちゃうっていうか、
はい、
あとだから本当はだから公開収録をやりたかった。つうかもう3年ぐらい前から絶対ここで公開収録をやろうみたいな、そんな感じのことは考えたりもしたこともあったし、
なるほど、
まあ、実際10年の形を何かに今年はしたいと思います、
しましょう、
しましょう、
はい、
ということで今年もじゃあ熊谷ヤバイラジオは続くということで、
そうですね、はい、
FM 熊谷に行ってしまった宇野さんも、なん
か行ってない、行ってないっていうか、
行ってないっていうか、いや、
まあ両方やってるからね、
両方やってる、行ってないって言ったらやばい、
あ、そっかそっか、
社長ですよ、
まあね、だけど別になんだろうな、本当にそんな、なんつったらいいんだろう、あんまりね、大それたことをやってる感じは、大それたことやってんだけど、なんつうんだろう、俺自身が変わってないから、それはいいことなのか悪いことなのか、なんかね、まあ、悪いことなのかな、そう、ちゃんと社長としては育ってないな、
FM 熊谷とのコラボレーションって難しいのかな、
は
い、
それね、実は考えてて、だからまあここで言うか言いまいかで迷ってたけど、まあ、例えば、ね、FM 熊谷一つ番組枠
を
買って、でカール番号で出るのはどうかなっていうのは実は企んでます。
ああ
5月4月かな、
これちょっとね、実現できたら面白いですよね、そこを目標にしてた人たちもいただろうし、はい、
そうですよね、
まあでもどっちにしても10年間頑張ってきて、だから FM 熊谷はあれ開局してまだ2年目、
そう、次でさ、3年目になる、だからもうすぐ2年になる、はい、
10年あっという間ですよ、
早いな、
なんか本当にね、またちょっと重ね重ね言っちゃうけど、娘の成長を見てると本当に10年ってすごいなと、でこれだけ番組を作り続けてきた、だからまあちょっと先にも少し話したんですけど、まあ皆さんだから10年、月1本で、まあ12本で10年で120本の番組ができてる、で僕はほら正直ちょっとね、
途中ね、
いろいろあった親が、ちょっと亡くなってへこんでたりとか、あとは忙しくてなんか番組落としたりとかしたけど、でも実際100本以上作ってて、
そうですよね、
まあ、ネタがないのもしょうがないっていう、
おそう言っちゃいますか、いや他の方がね、
いや自分も、
あはは
いや今年になって本当にネタが切れて、だこの番組ってそもそもファミコンを中心にしたけど、ついにプレイステーションに手を出したりしてるし、クソゲーじゃないゲームを実はクソゲーじゃねえのって言い出したりとか、なんか番組のネタもやばくなって、だからリスナーの皆さんから、そうちょっと番組ネタこれやってくれって言ったのがまた言ってほしいなと思うんです
よ。ほう、
まあでも10年間そんだけの時間やってきたという形をどっかで見せたいなと思っております。
なるほど、はい、集大成的な
、
はい、振り返ればいいんじゃないですか。
それもね考えたんですけど、振り返ろうとして、データ見たんですけど、全部ほら音源自分は取ってあるから、やばいっすよあれ。
やばいってどういうこと
ですか。要するにファイルが100個ガーって並んでるんです
よ。そうか、はい、
あれ見た時に、うわーって思いましたもん。うわーって、
はあ、
で、あの途中で、なんていうのかな、これはやった、このゲームはやった、このゲームやったって記憶があるけども、たまにポッとこう聞いて、あれこんなやったっけなっていう回もあったり、あれこんなの撮ったかなっていう回もあったり、だからいろいろですよね。だから10年間さすがに覚えきれてない。
そうですよね。
他の人たちはどうやってるんだろうなとか
ね、確かにね。
あとはだからこれはそう今考えてるのが、過去10年のデータをどっかでこうダウンロードできるようにしようかな。まあこれだから有料でお金取るとかじゃなくてね、どっかでなんか聞けるようにしたら面白いなと思ったりしました。
そうですね。
まあこれをだから他のね人たちもやってみても面白いんじゃないかなとか思ったり、まあどっちにしても10周年
はい
おめでとうございます。
ありがとうございます。おめでとうございます。
そして、
はい、
これからも頑張っていきたいと思います。
はい、
というそんな感じで、
はい、
締めさせていただきます。
はい。
はい、エンディングのコーナーということでね、今日はあれ2号と3号がいない。っていうか宇野さんまだいたんすか。
すんません。
今日はちょっとね、ネタがなくなったというのもあるんですけど。
正月そう何言ってんすか。
実際、はい、実際だからもう10周年だから、
そうだよ、
何かちょっとこう、はい、変わったことをしたいって言って、
はい、
まあ宇野局長をお呼びしたんですけども、まあ、FM 熊谷のね業務でも忙しかったり、あとほら何様の方も、バンドやってる方も忙しかったりするじゃないですか。来年のライブの予定ってのはまだ決まってない。
全然決まってない、ね、
来年じゃない、今年、はい、今年のライブの予定は決まってない、
はい、決まってないですね、
はい、去年はまあいろいろライブ、
まあね、
そんなにやってないのか。
前半はやってないですね。前半はむしろ曲をそれこそリモートで作ったみたいな、MTR をね昔ながらの作り方そう、はい、回しながら MTR に入れて回して作ったりとか、つなぎ合わせ、なんだ動画もつなぎ合わせて YouTube に上げたりとかを前半やって、後半ほんと9月からとかかな、ライブ復活したっていうか、まあ、配信とかも
特に、ねはい、なんだかんだもこの時期しょうがないですね。でもライブもそうだけど、アルバム作るとか CD 作る話ってのはないんですか。
なんかね、そんな話になってますよ。
あ、そうなんですか。
なってますよって一言みたいになってるけど、
あ、まあ一応ちょっとね、いきなりそう、宇野さんがだから FM 熊谷の社長と、熊谷ヤバイラジオの局長って話だけじゃなくて、
はい、
実はミュージシャンという顔もあるんで、ここの説明をしそびれちゃいましたけどね、元マスラオコミッショナーというバンドのベーシスト、
そうですね。
で当時の宇野さんはめちゃ怖かったっ。
怖くないんだけどね怖いと思ってただけですよ、岡田さんは、
はい、で現在は何様というバンドでベースを弾いてる、
はい、
まあ、熊谷で活動してるバンドです
ね、はい、
でそっちの方の活動も、まあ、来年は
今年ね、
今年武器、
まあ来年も分かんないですけどね
あれ何様も10年ぐらいやってますよね。
12年、そう、もう13年になるのかな、もうすぐ、
それはそれですごいっすよね。
ねえ、長いね。
このまま、あ、でもメンバー途中で変わってましたけどね。
そう、はい、
まあでもこのまままたいろいろ活動もしていくと思います、はい、まあ、アルバム、CD、はい、作ったり、まあ、こういう時期ですけども、このコロナ禍が、ね、終わればまたライブも始まるだろうし、そうなってきたらまたいろいろと活動も忙しくなっちゃう。
どうだろうね、わかんないっすよ
まあ三足のわらじを履く宇野元秀さんでございます、はあはあはあ、まあ今日はちょっとありがとうございました。
ああ
急にね、お呼びしてね、喋っていただいて、
はい、ありがとうございます。
それじゃあ、まあ、
はい、
北斗軍団の飛び出せクソゲー弁護団、最後は軍団じゃありませんでしたが、また今年もよろしくお願いいたします。
お願いします。